81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。いやー、日本に帰ってこれました、無事にね。いやー、ありがとうございます。いやー、一段落しましたよ。先週はね、上海からうちのドラムのユウと一緒にね、お届けしておりましたが、あのタイミング実は新井的にはすごく体調が悪くてですね、体調が悪いというか、なんか花粉症みたいなね、謎の症状にこう見舞われておりまして、体調が悪いっていうほどでもないんですけども、鼻水ズルズルの状態だったりなんだりで、結構まあハードだったんですが、まあでもそこから全然ね、体調も回復して無事に戻ってこれてね。いやー、まあいろいろありましたね、この1週間もね。まあもう、さっき打ち合わせの段階でもうほとんど喋っちゃったからもういいかなって感じなんですけどそこでね、スタッフの方が楽しんでくれたからもうそれでいいかなまあまあ喋りますよ。はい、さて今夜のスパークチューズデーは、私新井和樹の選曲をお届けしながら、新弟子さん投稿企画も開催していきたいと思います。それでは始めていきましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております、新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデー。いやー、もうこの1週間といえばあれですよね、 NBA プレーオフ始まりましたね。いやー、バスケ、すごい準備してた、山村さん
来てた、
お便り、来てたからね、お便り。いやー、 NBA プレーオフがね、開幕して、僕が帰国する日に開幕してね、もうレイカーズとナゲッツですよね、ウォーリアーズがね敗退しちゃったから。いやー、このシーズン始まった時に僕ね、この番組でバスケ触れた時にね、優勝予想どこですかって、ウォーリアーズやっぱりクリス・ポール好きだし、ステフィン・カリー好きだからやっぱ優勝してほしいなんて言いましたけれども、まさか決勝トーナメントにも行けず、プレイントーナメントで敗退して、その試合も見てました。上海からソウルに行く時、ソウルっていうか、あ、絶対話すと思った、もうこの流れちょっと定型化してきてるもんね、このちょっと小ボケかますやつね。まあ、昨日のトイレで考えてましたよ、やっぱりプレーオフ言わないとちょっとこれいけないかな、もはや求められてるかななんてね、この小ボケのすいません。本当にプレーオフは本当に始まりました。本当に楽しいバスケ生活がね、開幕しました、僕は。
来週再来週でね。
いや、まあ忙しいよ、だから俺はこっからキングヌー落ち着いたと思ったらプレーオフがちょうど始まるから、もう見なきゃいけないから、バスケをとかく見ていかなきゃ。まあいいか、まあまあまあいいか。はい、こっちね、アジアツアー終わりました。いやー、まあね、上海に行った時は本当さなかでしたから、なんか結構ふわふわした感じで言うと、なんか台湾の街並みとかね、シンガポールの街並みについて喋るっていうなんかちょっとふわついた回になっちゃいましたけれども、まあ一旦落ち着いてね、無事に終わって、まあやっと総括できるかななんて思っておりますが、まあでも本当良かったですね、一言、本当にいいツアーだったし、なんか結構俺は楽しくできたなっていう感じにつきますけれども、はい、まあ一旦お便り見ますか。八村がね、ヨキッチについてて、いやーちょっと初戦な、あ、もうちょっと一回読みます。なんだっけ、ライブの感想ですね、ライブの感想を、こっから読めばいいかな、
最初から、
はい、いきます。はい、ラジオネームゆきみん、新井先生はじめまして、ツアーお疲れ様でした。はじめまして、アジアツアー韓国2日間とも参戦いたしました。どうもありがとうございます。一人参加でしたが、国を越えて仲良くなれて、一緒に盛り上がることができて最高という言葉では足りません。キングヌーの音楽では、国を越えて共有できて本当に感動しました。ありがとうございました、ということで、いやお便りいっぱい来てますね。はい、ラジオネームリュウ、新井さんこんばんは。私は、上海のライブ初日に参加した中国のファンです。 ヌーミンになって5年が経ち、今回はやっと自分の国で、しかもアリーナの第3列でキングヌーのライブを見ることができて本当に幸せでした。200人くらいのファンが一緒に送ったスタンド花を新井さんと関さんがインスタに載せてくれたり、常田さんと井口さんが何度も上海最高だと言ってくれたり、本当にいろいろと貴重な思い出ができました。新井さんにとって上海での体験はどうだったでしょうか。中国にはたくさんのファンがいますから、次は上海以外の他の街でもライブをやってみませんか。おー、すごいですね。いや、ありがとうございます。いろいろたくさんのね感想メッセージ送っていただきましたけれども、いやー、まあでも本当に結構思い出でしたね。なんかちゃんとツアーやったなっていう感じというか、この地続きでね、移動してそのまま帰らずにっていうのってキングヌーいつぶりだろうってぐらいそういうツアーやってなかったから、やっぱり一回都市に行って遠征して、まあ一回東京に帰ってきて、また次の都市に繰り出してっていう、こうまあいわゆる家をハブに、まあ、経由してのねツアーだったんで、今回みたいにそういう工程で行くっていうのは本当に久々だったからね。なんかツアー感がまあやっぱりあるよね、そりゃね。みたいな感じでめちゃくちゃ楽しかったですね。まあ体力的にね、やっぱり相当ハードだったり、やっぱり体調管理とかっていうの面はあったから、まあそうですね、結構シビアな面も ありましたけど、まあでも本当行けてよかったなーに尽きるというか、すごい思い出も増えたしね。いい時間だったなーなんて思いますね。特になんかまあサトルとかはさ、体調管理というか、まあ正直俺とかはさ、まあ風邪ひいてもまあベースは弾けるし、体調が悪くてもまあベースは弾けるじゃないですか。でもやっぱりボーカル陣ね、特に大輝と、まあ、特に悟ですけどはやっぱりもう体調悪いと喉にくるから、そうするとやっぱりそもそも声が出ないっていう状態になるでしょ。だからまあ特に悟が一番体調管理シビアになってたかななんて思いますね。やっぱライブの公演の前とかはご飯も一緒に行かなかったりとか、そもそもね、行っても喋るのをこう控えたりとか、やっぱこう喋ったり笑ったりするのって喉にやっぱり負担がかかるんだって一番。だからそういうのもなるだけ避けてるようにはしてたし、そういうマインドだってやっぱり一個一個楽しむのがね、どうしてもこう億劫になるというか、やっぱりちょっと頭の中に引っかかるというか、そういう思いもずっとね、このなんだかんだ、だからまあこの年始まってからずっとサトラはそういうメンタルでやってたと思うんでね、さすがに帰ってくる頃にはちょっとこうあーっていう感じでなってましたけどね。いや相当、いやシビアな時間でもありましたね。まあでもやっぱり楽しかったな俺は。すごく特にやっぱりこの音響面的にもね、そのキャパがねドームよりはまあさすがに10分の1なんで、ベーシストの立場からするとやっぱり音響もね、まあ先週ユートも喋りましたけども、まあ音響もいいし、まあ、個人的にね、本当に個人的ですけど、自分のハイライトは実は上海の2日目だったんですね。これは本当個人的なもの話ですよ。会場がどうとかっていう話じゃなくて、僕のプレイアビリティというか、僕の中のゾーンというか、今回ドームツアーを含めたらね、名古屋のドーム、名古屋のバンテリンドームの時に大輝がゾーン入ったみたいな話もありましたけど、個人的には上海の2日目だったんですね。実はね、もうなんか何しても大丈夫みたいな状態になれて、個人的にここ 2,3 年のライブで一番うまく弾けたんじゃないかなっていうライブが上海2日目でしたね。もう終わった後ドラムのユーから今日やばいねみたいな、アンコール前ちょっとはけてる時ね、ちょっとうますぎて圧倒されたわみたいな優が言ってくれて、でも俺もだよねみたいな俺もそう思うわみたいなぐらい、すごいなんかね、あれは降りちゃってたね。ちょっと自分の中での そういうものを感じた日でしたね。だしやっぱりこのドームを含めてやっぱりバンドとして仕上がってってる感というか積んでる感っていうのがやっぱりあったから、もう最終的には、まあ、僕ら本当撮影されるのが本当嫌なバンドなんですけど、まあでもそういうのにも耐えれるくらいの強度というかそういうステージにも慣れたかな最終的にはなっていう感じもありましたしね。あとまあソウル終わって、まあ、日本でもこういうライブできたらいいよねみたいな、撮影下でこういう規模でみたいなのもちょこっと話してたりもしたんで、まあ本当に実現するか分かんないですけれども、まあ日本でもこういうね感じでライブできたらいいよねなんて話もしてましたね。なんてね、まあいい話をしたところでね、俺個人的にこうちょっと今日絶対言おうと思ったことがあるんですよ。まあその NBA の話はちょっと前あるんですけど、もう一個ね、あの前回、まあ、今回キングヌーとして海外に行ったのはまあ2回目なんですよね。1回目は、去年の6月末7月ぐらいに、台湾の金曲賞っていうテレビに出たっていうのが実は初めての、海外というかライブというか、まあ、テレビ出演というか、まあ、海外に行った。でそこで2泊3日だったかな、それぐらいで帰ってきたんですけれども、その2泊3日で石原マネージャーの靴変わってたぞって話したんですよ。しかも茶色から焦げ茶の靴に変わってるっていう、その2足の革靴の変化かいっていうねっていう経緯がありましたから、まあ、今回10日以上海外に行く中で石原マネージャーは靴を一回何足持ってきてるんだっていうね、それはもう当然の疑問ですよね。それをちょっと当てたいなと。それもあって俺はあんまり石原さんの足元見てません、今回のツアーね。ちょっとあんまりこう数えちゃうとちょっと俺もずるずるだから。だから2泊3日あれ2泊3日でしたっけ台湾って。2泊3日だよね。で2泊3日でちょメモします。2泊3日で2足持ってきてるってことは、今回だから2週間ぐらいでしょ。2週間14日だとどうですか、これ何足になるんですか、この割合で言うと。まあ単純計算だと7足になりますよね。まだ7足は持ってきてないじゃん、普通に考えて。4足かな。4足でいきましょう。革靴4足。石原さんお願いします、回答。革靴1足。スリッカ1足。あー、サンダル1かー。あー、計3足ですか。サンダルか。サンダル盲点だったな。革靴4じゃないか、さすがに。さすがに違うか。いやでもやっぱちゃんと3足持ってってんだな。いやー俺は1足です、もう。てか全部で1足、俺は1足でちょっと、いや、まあ俺も気づいてると思うけどずっと同じジーパン履いてるんで、ジーパンはさすがに、まあ、俺は2、ズボンは石原さん何本も出たの、ズボンだったらパンツは何本ですか。短パン2個、長いの3、短いの2、5本ですか。あ、結構持ってってんな。俺は2ズボンなのね、と部屋で着るやつを 2個みたいな感じだったんだけど、そうだ、俺はさ結構同じの着ちゃうタイプだから、靴も1足で行っちゃうタイプなんですけど、3足だったか。やっぱ上手やな、さすがおしゃれ番長。先週のあの京都の T シャツの下りも終わった後、収録終わった後に、あ、京都って漢字？あ、俺ローマ字だと思ってたわっていうナチュラルオシャレぶちかましてましたから。あ、大文字の京都じゃなくてねみたいな、漢字かみたいな、漢字だったら確かにちょっとな、うーんって言ってましたね。俺ナチュラルに京都って KYOT だと思ってたわって言ってましたから。ね、おしゃれですね。おしゃれです。はい、すいません、喋りすぎました。ちょっとあのお土産も買ってきたんですよ、今手元にありますけれども、空港で買ったパック、韓国のパック、あのなんかおもろそうなパック買ってきたんでね、これあの放送終わりの こうなんか写真とかにあげたら分かりやすいかな、こういうものをね3つかな、ちょっと少ないですけれども、少ないね、まあ、まあまあまあいいか、まあいいか、まあいいか、
買ってこなくていいですと僕は送ったんです、
買ってこなくていいですからねって、買ってこなくていいですから、全然お土産なんていやもう全然いらないっすって山村さんが言うから、はいはいはい帰ってことねっつって買ってきましたよ、うん、まあ買ってあるんでね、応募方法エンディングで発表するということなんでね、ぜひ最後まで聞いてくださいと、多分あれだね、なんかこう言葉を入れてみたいなやつ、そんな高度なもんではないかそんな高度なもんではないです、あのそうだね、聞いてれば分かるということなんでね、はい、エンディングまでよろしくお願いします。さてここからはこちらのコーナー行きましょう、リトルカズキ、周りの人にはなかなか理解されないあなただけのこだわり、この番組ではそれをリトルカズキと命名して紹介していきます、冒頭喋りすぎたんでね、何つ紹介できるか分かりませんけれども、いきますか、もう早速いきましょう。ラジオネーム味噌ラーメン、荒井先生こんにちは。最近のラジオは柿の種丸飲みやらなんやら癖が強いなと思いながら聞いてます。まあまあ、うん、そうだね、そんな私もクッキー&クリームのアイスを食べるとき無意識で口の中でクッキーとクリームを分けて食べてます。おー、もちろん人前ではしないのですが、他にもクッキーを外のクッキーポッキーを外のクッキー部分から食べて中のチョコをどれだけ残す、ことができるかやったり、これトッポじゃない、これ中のチョコってことはトッポなのかな、多分トッポだよね、キノコの山を食べるときはチョコの部分を先に食べてクッキーをきれいに残せるかやってみたりなどなど、荒井先生も1回ぐらいやったことありますよね。もうこれはもうやりますよね、もうトッポなんてね。まあでも大人になったなって思うのがさ、トッポをさ1本ずつ食うみたいなことすらもさちょっとなくなってさ、2本ずつ食うようになんない、トッポって大人になると1本を大事にさこう横から食ってたじゃん、ちっちゃい頃は。で、あ、結構 2,3 センチチョコとかいけんだよね、頑張って丁寧に食うとね。でやったーなんつってチョコの部分食べて美味しいって言ってやってたけども、ちょっと大人になると2本ずつ食っちゃうんだよな。なんなら腹小腹減ってると3本ずつぐらいパーンっていっちゃうもんね。ちょっと大人になっちゃったななんて思いますけどね。いやもうやりますよこれはもう。はい、次、ラジオネーム眠たいリトルカズキ、荒井先生こんばんは。我が家はお風呂に入ってから夕飯を食べます。大学で友人と今日帰ったら何するって話をした時に、帰ったらお風呂入ってご飯食べてテレビ見ようかな、あでも課題あるわって話したら、え、お風呂入ってから夕飯食べるのと少し惹かれました。世間一般的に夕飯食べた後にお風呂入る人が多いのは知っておりましたが、そんなに惹かれるようなことですかね。あーどうなんすか、どうなんだろう。え、俺はもうさミュージシャンの生活してるからさ、そこら辺壊滅してる、壊滅っていうかもうその時の時間にな、あったあれになっちゃうからさ、
実家もあるじゃないですかね、
実家。そうだね、でも実家ってそういうイメージあるよね。
飯食って風呂、
あれ俺どうだったっけな、
うち飯食って風呂でした。
飯食って風呂か。うちのじいちゃん家はもう4時とか5時とかに風呂入って夕飯食ってましたね、
風呂ご飯。
でもさ俺気になるってるのはさ、晩酌ってあるじゃないですか、家でめあのお酒飲む、あれってみんなどのタイミングで飲んでんのっていう。だってお風呂、あ、じゃあお酒飲んだ後にお風呂入るのって危ないって言うじゃないですか。で俺さっきと言ったようにミュージシャンの生活だから、そんなにそういう生活をしてないというか、だからなんか晩酌、世間一般で言う晩酌ってどのタイミングっていう話をちょっと奥さんとした時に、いやだから風呂入ってから飯食ってるんだよって、だからその風呂入先に風呂入ってるから飯食う時にお酒飲んでもそのまま寝るだけじゃんみたいな話になったのね。ってことは、あそうなんだって腑に落ちて終わったんですけど、このお便りが来るってことはどうなんだろうっていう。あ、ご飯入ってお風呂食べじゃん、お風呂食べてない、お風呂食べません誰も、あ、そう、ここにいる人たちはね、一般の人、一般職の人じゃないから、一般のサイクルで生活してないんだわ、スタッフ含めて全員。え、じゃあ何、 飯風呂晩酌なんだ。え、あ、ダメだ、このラジオじゃ分かんないわ。
メール、
メール、そうだ。え、あ、サザエさん、サザエさん理論で言うとサザエさんスタイルは飯風呂酒。あ、でも意味的には夕食の時に晩飯を、あ、夕飯の時に酒を飲むのが晩酌って言うんだ。え、世の人たちは家のどのタイミングで酒を飲んでんの？え、気にしてないってこと？酒飲んでから風呂入る。いや、そんなことないよね。嫌じゃない？風呂、酒飲んだ後に風呂入るのってちょっと嫌だよね。なんか酔いが余計回っちゃうとかあるしね。あ、ちょっと危ないなって思うから。だから酒飲んで風呜入るっていうのはちょっと むずいと思うんですけど、風呜飯晩酌になるよね、やっぱね。っていうと、この眠たいさんは スタンダードってことになるよね。え、解決した？リトルカズキじゃない。まあでも、まあでも確かに若い時に、若い時はてか、まあ、俺もだけど、俺も普通に飯食ってから風呂入んのよ、普通に。オフの人が家にいる日は。だから毎回晩酌と言われてる時間を逃すのよ。だ、どのタイミングでこれ酒飲んだ、飲むんだろうっていうタイミングを逃し続けてるんですけど、どうなんでしょうね、どうなんでしょう、わかんねえ、誰もわかって、誰もわかんねえ、このスタッフ。はい、あ、ちょっとこれはちょっと、この眠たいさんペリメトロンステッカー、このちょっと俺も知りたかったから、これを投げかけてくれたというね、この地味にわざわざ自分で言うまでどうもないこの疑問をね、問題提起してくれたっていうのもあるんで、ペリメトロンステッカー受け取ってください。マジでいつ飲んでんだろうお酒、ちょっと気になるな。はい、我が家はこうしてるよっていうのをちょっとぜひ教えてください。はい、こんな感じであなたのリトルカズキもお待ちしております。ありがとうございました。キングの新井カズキのスパーク、スパーク、アラデスさんのお便り紹介していきましょう。先週ね、お話ししますなんて言ってた怪獣8号に関してなんですけれどもね、ちょっとお便り言いましょうか。ラジオネームほうほう、新井さんこんばんは。アニメ怪獣8号の劇中曲とてもかっこよかったです。もしかして昨年の夏頃にラジオで難しくて絶望してたと言っていたのはこれのことだったのでしょうか。はい、もうこのことですね。もうこの曲ね、難しかったね、マジで難しくて。いや、これはそう、去年のフジロック君島大空合奏形態で出させてもらった次の次ぐらい、次の日ぐらいのレコーディングだったんですよね。うん、で、まあ、帰ってから、まあ、坂東くんから曲の資料をもらって、で練習しよっかなんつったら、もうね、譜面がマジでやばいことになってて、で多分その時の放送もレコーディングが終わった時の回でやばいレコーディングがあったみたいな話を多分してたんですよね。簡単に言うと、なんだっけ、もう何も覚えてないわ。なんか32分の29拍子とかやったっすみたいな、ちょっとなんか18分、もうちょっと俺もね、もう数字が覚えてないくらい細かい拍子やったりとか、あとね、基本8分の6拍子なんだけど1箇所だけ8分の7拍子が入ってたりとかで、そこの行き方がすごいね、こう外してくる行き方だったりもしてね、個人的にこう捉えづらくてですね、もう本当にね、本当に半泣きしたんですよ、マジで。しばらくこう部屋でこう何もできなかった時間があるくらい、その譜面と向き合ってはあみたいな。で、まあ当日、レコーディング当日に坂東くんと話して、あ、でもこれデモに入れてたベース結構適当だから適当で弾いていいよみたいなこと言われて、俺結構その譜面通りにさらってったんだけど、そのベース、デモに入ってたベースは坂東くんが鍵盤でこう弾いた、こうまあ適当に弾いたベースだからみたいな感じだったんだけど、そのベースがまあいかつくて、うん、っていうのと、やっぱり鍵盤にピアニストが弾くベースフレーズって ベーシストからしたらすっごい難しいことがあるの、弾けないみたいなことが多くて、なんかそれの塊みたいな感じだったんですよね、うん、だまあ基本バンド君が入れてくれたデモ通りに弾きつつ、まあ、ちょっとその場であのアレンジさせてもらったりとかして、ドラマ石若俊と一緒に一斉の瀬でレコーディングしたんですけれども、しびれたね、うん、まあでも無事にね本当に終わってよかったですよ、このレコーディングは。本当人生で一番しびれたな、今のところも。まだまだまだまだしびれてますね、あの、うん、一番しびれたな。いや無事に終わってよかった本当に。まあ怪獣8号もね無事に始まったということで、まだ取り掛かってるみたいですよ坂東くん、劇中劇伴、うん、まだ終わってないって言ってましたから、これ言っていいのか分かんないけれども、どうなんですかえげつない量の曲書いてるって言ってましたよ、そのあのローンチした時にちょっとありがとねみたいな感じで坂東くんからも連絡あって、まだやってますみたいな、やばいぐらいの量の曲書いてますみたいなことをね言ってましたね。まあこの怪獣バンド自体はあのこの曲に関しては僕と石若とあと佐々木小次郎さんがギターで入ってるんだけども、その形態はねメンバーはつどつど変わっていくみたいで、まあまあまあ続報を待ちましょうということでね、楽しみですねアニメの方も。いやそうそうそう、だから本当にあのマジでジャンププラスで読んでたんですよ怪獣8号を。読んでてもう爆読みしてたわけ。ジャンププラスってあの1回目なら無料みたいな感じで読めるじゃないですか。それでそうサトルからおすすめされて、カズキ好きだと思うよみたいなで読んでて、最新話まで読んじゃったんですよその時のね。でおもれえなーなんて思ってたら坂東くんから連絡あって、ちょっと劇伴でぜひお願いしたいんですけれどもみたいな、いやもうぜひぜひやった、坂東くんからお知らせ来た嬉しいと思ったら、あの怪獣8号のアニメのやつでみたいな、みたいな、こんなことあんのみたいな、いや今めちょうど読んで一番読んでる漫画ですわみたいなね連絡をしたのを覚えてるんですけれども、さすがに上がりますね、それのメインというかメイン劇中曲というかね。いやほんと光栄ですよ、ありがたいですね。いや楽しみですね、盛り上がるといいですね怪獣8号ね、うん。ラジオネーム鳩せんべい、新井先生こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。ベースマガジン表紙おめでとうございます、もちろん発売日に購入しました、私は発売日の18日誕生日で、発売日が発表になってから誕生日プレゼントだと思って嬉しくてたまらなかったです。あ、ありがとうございます。あともう一つ、ロバート・グラスパーのライブに行ってきましたと、うん、ロバート・グラスパーを知るきっかけになったのはこのラジオです、ライブは詳しいことはよくわからないけど、なんかすごい聞き入ってしまう、引き込まれる、とにかく素晴らしい、そんな記憶に残る誕生日にしてくれた新井先生にお礼が言いたくてメッセージしました、ありがとうございますということで。お、そうなんですよね、グラスパーのライブありましたよね。どこだったっけ、あれは多分ビルボードライブだったかな、うん、だったと思うんですけれども、いやそう、知り合いもめちゃくちゃ行っててね、あのインスタグラムとかでみんなストーリーに上げてるの、僕はアジアのどこかでね見て、あ、グラスパー日本来てるんだなんて思った記憶はありましたけれども、そう、あと表紙もね今ちょうど手元にね、それこそそう本当にちょうどアジアにいる最中に発売日になっちゃったから、あんまり告知とかね手に取れて、今本当ねこの場で、あの今手にスタッフがね持ってきてくれて手にしてるんですけれども、まあいい感じでね、うん、結構読み応えのあるというか、まあ個人的にゆかりのある人がいっぱい載ってるんでね、うん、まあでも読んでみたらどうなんでしょうね、これ結構いいこと言ってるような気もするし、まあ、あの大輝に言われたのはちょっとニュージーンズの話しすぎじゃないって言われたんですけどまあそれはそうだなと思いつつ、この担当してくれたインタビュアーの人がちょっとニュージーンズが好きすぎて、あの撮影の裏でもニュージーンズってあれどうだったんですかみたいなめっちゃ聞いてきたんだけど、うん、まあまあまあでも確かに3分の1がニュージーンズの話してるかもしれないですけど、まあねそれも込みでね楽しんでもらえればと思いますよ、はい。まあそうですね、こういう、まあ僕本当、まあ2年ぐらいもうラジオをやらせてもらって、やっぱりどうしてもね選曲毎 週毎週自分でやってると、まあ、偏ってくるのもありつつ、まあ、それが色だとも思いつつ、まあ、でもちょっとさすがに被ってきてるかななんて思ったりもしてるんですけれども、まあ、それも込みでね、なんかいろんなアーティストキングヌ以外もね知ってくれて、こうライブに行ってくれるっていうのはねすごく嬉しいですよ、やっぱりね。まあ、なるだけ自分の中でレパートリーを作ろうと思ってチョイスはしてるんですけど、まあでもやっぱりねどうしても肩色は出ちゃうんですけれども、まあ、グラスパーとかはその一人ですよね。やっぱね何回かけてんだろうってぐらいかけてますから、まあかっこいいよね本当にね。いやこういう感じでね、まあ引き続きね、まあなるだけいろんなアーティストかけつつ、ホットなアーティストかけつつでやっていきたいななんて思っております。はい、キングヌ新井一樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。さて今夜は私新井がこのアジアツアーで買ってきたお土産を3名にプレゼントということで、応募方法をこれからお伝えします。応募方法は番組メッセージフォームに本名、住所、電話番号、そして今日の放送で私新井の口から出た NBA プレーヤーの名前すべてを記入してお送りください。ちょっと難易度高めでね、 3人だしね、本当はねあの石原さんの靴何足かとかね、あの裏でね曲裏でちょっと相談してたんですけど、まあちょっと3足ってみんな分かっちゃうから、ちょっともうちょっと分かりにくい方がいいかということで、まあ俺も何を言ったか覚えてません。誰のことを言ったのか、多分 3,4 人だったと思います。なので番組を繰り返し聞いてもらってね、ラジコの方でね、タイムフリーとかでね聞いてもらって3名様にお送りしますということで、ぜひよろしくお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますということでございます。いやぜひよろしくお願いします。まだまだお知らせありますよ。現在発売中ベースマガジン2024年5月号にて新井一樹表紙やらせていただいております。今手元にあります。そしてテレビアニメ怪獣8号のサウンドトラックに参加しておりますということで、こちらも合わせてお願いします。そして来週はですね、ゲストが来てくれます。なんとジャックヌーでおなじみのストーンズ松村北斗くんがスタジオに来てくれます。やばいやつが来るぞ。大丈夫か。いやーね、北斗くんといえばストーンズの中でも随一のキングヌーファンでいてくれてるということでございますから、僕もねラジオでねちょっとこう触れたこともありますけれども、いざ対面ということでメッセージお待ちしております。テーマはズバリ松村北斗とキングヌー。ちょっとこれはちょっとよくわかんないですけれども、これはまああれだね、キングヌーファンである北斗くんへの質問と、キングヌーと北斗くんのあのエピソードが聞きたいと、さらに北斗くんと私新井二人への質問などぜひぜひお送りくださいということでね。いや仲良くなれたらいいですね。僕自身はそんなに北斗くんと喋ったこともないから、まあ大輝との関わりはちょっとあるっぽいですけれども、その話とかもゆっくり聞けたらいいですね。メッセージの受付は本日24日12時までとさせてくださいということで、もうすぐ送って、もう今送っていただければ問題ないですから、もうよろしくお願いします。はい、番組ホームページのメッセージトゥースタジオからよろしくお願いします。はい、ここまでのワイターキングヌーの新井一樹でございました。また来週。
Spark on 81.3 J-Wave